あなたはもう捨てたのかしら、24色のクレパス買って、あなたが描いた私の似顔絵、うまく、
ちょっと一回ここで切りましょうかね。前回の続き、神田川を解剖しております。解釈しております。これは、銭湯上がり、おおよそあのこれサウナに入ったんやろうと、でちょっと整いすぎてしまった時の歌なんやないかなと思ってるんですよね。でそれは、前回も言いました、ちょっと感覚器がね、ちょっと敏感になってる、五感が、触覚ね、まあ、触って冷たかった、音カタカタ、石鹸カタカタ、普段なんか普段どうでもいいんですよ、石鹸鳴るなんて、いちいちこれを格感書いて歌わなあかんっていう状況ですよね、カタカタ鳴ったんで、で、冷たいねって言うたっていうね、で優しさがいつもの優しさでもそれが怖く感じる、ものすごくもう敏感に、すごいもう多感に精神がパーってなってる状態なんですよね。精神がパーってなってる。でさらに2番、目にも来とるんですよ、24色のクレパスかってね。もうね、色もあのね、24色かほんまどうかわかんないですよね、これね。なんかそれがすごいカラフルに感じるわけですよ。さっきまで、赤いタオル着ましたよね。で夜の風景です、銭湯やからね。でも家帰ってきて、でいきなり、まあクレパスやわね。でクレパスで、あ、もう一個これ前提に言うとかなあかんのは、思い出を語ってるんですよ、これ。これ前提よね。最初、あなたはもう忘れたかしらで始まってますけどね、これね。で2番も、あなたはもう捨てたのかしら、これだから回想なんですよ、この神田川はね、すべてね。で24色のクレパス買って、あなたが描いた私の似顔絵、うまく描いてねって言ったのに、いつもちっとも似てないの。そらそうなんですよ、これ。もう目にも来てるし、で似顔絵描いたんでしょうね。でももう完全に整ってるから、もう似せようとかもうないですよ。多分スーパーサイケデリックな似顔絵描いてると思うんですよね。もう24色のもうふんだんに使って、色をね、いろんな色を使って、かなりサイケデリカルな感じで似顔絵、もう目ん玉とかバキーって飛び出てると思うんですよね。もう整ってしまってるからですよね。だからちっとも似てないのは当たり前やね、それね。窓の下には神田川、三畳一間の小さな下宿、あなたは私の指先見つめ、悲しい帰ってきたのよ。ここです、神田川ね。神の、もうここに神ってついてるからね、もうね。神の田の川ね、神田川。三畳一間の小さな下宿だから、あの二人ね、もう寄り添って、若いんでしょうね、だからね、これね、三畳一間の小さな下宿やからね。で、あなたは私の指先を見つめって言って、で、悲しいかいって聞いたのよなんですよね、これ。だから、なんかやっぱり、どっちかが、なんかこう、この付き合いの先がちょっと先細りするようなね、予感を抱えてるっていうことですよね、これ。悲しいが、なんか悲しいことがあるのよね。で、二人、きっとなんかそれはもしかして乗り越えられない悲しみやけれども、前向きで行こうと、前向きで行こうなって言うてるのに、やっぱりこう一回整って、で、いい感じやったけど、一回家に帰って落ち着いたら、やっぱり現実がやってきて、で、将来を思い悲しい気分になって、 で指先見つめて、だから指先を見つめっていうのがね、これなんやっていうことなんですよね。あなたは私の指先を見つめ。これね、ここでちょっとえっていうことを言いますけれども、主人公はこれね、誰なんかっていうことです。もうちょっとこう最初からいくと、あなたはもう忘れたかしら、赤い手ぬぐいマフラーにしてね、二人で行ったあの横丁の風呂屋、一緒に出ようね言うたのに、いつも私が待たされた。この私っていうのが主人公でしょ、これね、歌の中では。この私はさて男か女かね。でもうちょっと先を読むと、洗い髪が芯まで冷えてね、あの小さな石鹸カタカタなってた、洗い髪って言ってるでしょ。でこれイメージ的にはね、髪の長い女性をイメージするんですよね、これ。そのまま読むとね、で、あなたは私の体で冷たいねって言った。でね、当時ですね、フォークソングで、その60年代、70年代初頭、男性髪の毛長いわけですよね。で、なんなら女性よりも髪の毛長かったりする場合あるんですよね、この頃。で、やっぱりかぐや姫、男性のこれグループですよね。男が歌う。まあ男が女を心を歌うっていうのはもちろんありますけれども、これどうも、髪の長い男かもしれないんですよね、これ。で、指先を見つめたってことでしょ。あなたは私の指先を見つめた。多分ね、ギター弾いてるんですよ、この主人公の髪の長い男は。なんなら、フォークシンガーですよ。フォークシンガーがね、多分神田川みたいなマイナーコードの悲しい歌をいつも下宿で多分作ってる、これね。ほんだら指ってコード、ギター弾いてたら指がね、もうすごい指の先痛いんですよね。で、悲しい曲をずっとこう歌って作ってて、指先がもうボロボロなんで、でそれを見た彼女が、悲しい、悲しいねみたいなね、悲しいかい、そんな悲しい曲ばっかりもう作ろうとするんや、もう男がね。で改めて聴いてるっていうのね、まあ寄り添いながら聴いてる。若かったあの頃、何も怖くなかった、ただあなたの優しさが怖かった。これまた一番のね歌詞で終わる。これ2回最後これ言ってますよね。だからまあ一番言いたいのはここですよ。やっぱりインパクトもある、ただあなたの優しさが怖かったっていうことですよね。で、じゃあ主人公をちゃんとこう髪の長い男の人にしてね、で女性側が、一緒に暮らしている女性側がこう優しくしてくれるんですよ、ね、でその男性は、売れないフォークシンガー、毎日悲しい曲ばっかり作っている、ね、その状況を設定した時にですね、こういうことが考えられる。女性が優しい、ね、自分はもうこう曲をね、日がな家で曲をずっと作ってる、悲しい曲を作ってる、でも売れへん、でも彼女は優しい。そうなった時にちょっと辛いんですよね、男側からしたらね。ちょっと辛い、なんかこう優しさが、優しければ優しいほど、優しいほどなんか慰められてる感じもするし、なんかこんだけ優しくしてくれる女性を自分がやっぱ守らんといかんっていう気分になるわけですよ。で守らんといかんイコール、こんな売れそうにない曲作っててもしょうがないんじゃないかな。自分はフォークシンガーになるのが夢やった。それで上京した。ほんで神田川の近くの三畳一間のアパートを借りた。ね。 で、そこでさあやるぞって言っても言ったら彼女ができた。で、彼女がそこに住んでる、一緒に住み出して、で、ずっと曲作ってんの売れへん、でも優しくされる、優しくされる、あ、こんな女性すごいいいな、ずっと毎日優しくされる、だんだん申し訳ないな、売れへんな、彼女に対して申し訳ないな、この愛に応えるためにはヒット曲を出す、でも出へんな、もうやめようかな、歌やめようかな、悲しい曲、もうフォークシンガーやめて、この優しい彼女とちゃんと初体持って、ちゃんとあの肩着のね、あのちゃんと安定した職について彼女を幸せにしようかなっていう考えに至ってしまうのが怖いんですよ、これ。